皆さん
こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。
2012年2月、今年2回目のゴスペルアワーです。
今年は全国的に低温と大雪で大変ですね。
さて、今月2月14日はバレンタインデーです。ちょこっと調べたら、あるお菓子屋さんでは1年間のチョコレートの売り上げの 20% から 30% がこのバレンタインデーの時期に販売されているそうです。
去年の2月のゴスペルアワーでもバレンタインデーの由来について紹介しましたが、その由来を今年も簡単にちょこっとだけ紹介してもらいましょう。
バレンタインデーは英語では Saint Valentine's Day、 訳せば聖バレンタインの日という意味です。昔々、時代は3世紀のことです。ローマではまだキリスト教は認められておらず、クリスチャンは迫害されていました。その頃、ローマ皇帝は軍隊の兵士の士気が落ちるという考えから、若者の結婚を禁じていました。
しかし、キリスト教の司教だったバレンタインは若者たちをかわいそうに思い、密かに結婚式を挙げていました。そのことがローマ皇帝に知られ、キリスト教の信仰を捨てるように改宗を迫られました。しかし、バレンタインはこれを拒否したため、投獄され処刑されることになってしまいました。
その時、彼を取り調べたアステリオという判事には盲目の娘がいました。この娘とバレンタインは密かに心を通じ合わせるようになり、彼のお祈りのおかげで娘は目が見えるようになりました。アステリオは喜び、一家揃ってキリスト教に改宗し、クリスチャンになってしまいました。
バレンタインは拷問を受けて、西暦270年2月14日に処刑されてしまいました。彼は死ぬ前に、あなたのバレンタインよりと署名した手紙を彼女に残したそうです。これがバレンタインカードの始まりで、今でも欧米の人はバレンタインカードに From your Valentine、 あなたのバレンタインよりとか、 To be my Valentine、 私のバレンタインになってなどと書くそうです。
その後、2月14日を Saint Valentine's Day、 聖バレンタインの日として、カードや花束などを互いに送り合うようになり、現在も行われています。
日本ではバレンタインデーは女性が男性に愛を告白する日で、チョコレートを送る日になっていますね。
カナダの友人、及川くんからもらったメールにも、日本とカナダのバレンタインの違いが紹介されていました。
へえ、どんな違いがあるんでしょう。ちょこっと紹介してください。
では、メールを読んでみましょう。僕の友人、あるカナダ人の話。超イケメンの彼が大学卒業後に選んだのが、日本での英会話講師。実際、カナダの就活ではその道の経験が重視されるため、教職を目指す彼としては、自国での就職探しのためにも実績という手土産を日本から持ち帰りたかったわけです。1年半が経過、僕は日本から戻ってきた彼とバンクーバーで再会。彼は耳で覚えた日本語を連発。そのどれもが面白いほど今時の若者用語ばっかり。そんな彼の話の端々から、日本の若い人たち、とりわけ女子生徒たちから特待級の扱いを受けた様子が感じられました。そんな彼が、でもあの時だけは困惑したよと苦笑い。何が？と僕が聞き返すと、文法みたいに、日本はバレンタインデーまで逆だってことは知らなかった、女の子たちが僕にチョコをくれるんだから驚いた。2月14日、カナダでも絆を確かめ合うプレゼントとして、 彼氏から彼女へ、夫から妻へ、父から娘へ、息子から母へ、あるいは小学生なら担任の先生に。チョコレートやクッキー、花などをプレゼントするのが定番。それでも原則は男性から女性へ。ハッピーバレンタインデー。この手紙をもらった後、メールで質問したんですが、カナダでは女性から男性にはプレゼントはしないそうです。ですから3月14日のホワイトデーにお返しするという習慣もカナダではないそうですよ。
ハロウィンや寒中水泳もそうでしたが、同じバレンタインデーでも国や場所が違うと内容も違うんですね。
それじゃあバレンタインデーにちなんでチョコのジョークを紹介しましょう。算数の授業で先生が一人の生徒に言いました。あなたがチョコを5個持っていて、私が2つちょうだいと言ったら、残りはいくつチョコを持っていますか？生徒が答えました。5個です。
絶対あげないぞという意味ね。
ジョークその2。
先生が生徒に言いました。最初に先生が君にチョコを3個あげます。それからチョコをもう2個あげます。さあ、君はチョコを全部で何個持ってるかな？
全部で6個です。
なんで3個と2個で6になるの？
だって僕さっき女の子からもチョコを1個もらったもの。
おまけのジョークその3。ではあなたが今6ドル持っていて、お母さんに2ドルちょうだいと頼んだら、あなたは今何ドル持っていることになりますか？
6ドルです。
あなたは足し算のことをよく理解していないよね。
生徒が言い返しました。先生は私の母親のことをよく理解していないようですね。
どんなお母さんだったんでしょうね。
今日はケチン坊ではなく、気前の良い大きな神様の愛のプレゼントについて紹介したいと思います。
それではここで今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で、なんと素晴らしいをお届けします。
それではお聴きください。
なんと素晴らしいあなたの愛は、雲より高く、天より高く、
贈り物というのは愛が形になったものです。チョコで言うなら、本命チョコは大きな愛で、義理チョコは小さな愛ということになります。神様も私たちに贈り物をくださいました。しかもそれは最も大きな愛です。
夏目漱石が英語教師として教壇に立った時、 イギリスの小説の中にある I love you を愛しています、好きですと訳した学生に、そんな風に訳すものではないと言いました。漱石先生曰く、日本人が愛していますだなんて言うものか、月がきれいですねとでも訳しておけ、それで日本人はわかるものだと言ったそうです。
同じく明治の作家双葉亭四迷は、小説の翻訳で I love you を日本語で何と訳すべきか3日3晩考えた末、名訳を思いついたと言います。それは、私死んでもいいわという言葉でした。イエス・キリストは文字通り、私たちを愛しているその証拠として、身代わりとなって十字架で命を捨てて死んでくださいました。
1957年2月10日、ちょうど55年前の今日、デンマーク船エレン・マークス号は和歌山県沖を北上していましたが、夜10時過ぎ、海上で火災を起こしている船を発見しました。火災を起こして沈没しかけている船は、徳島県の運搬船高砂丸で、炎に包まれながら燃えている板切れを振り回して救援を求めていました。
エレン・マークス号は可能な限り近づき、ロープを投げ入れました。生き残った乗組員はロープを伝って荒海を泳ぎ、エレン・マークス号にかかっている縄ばしごにたどり着きました。
ところが乗組員は体力を使い果たしてしまったのか、縄ばしごを登ってあともう少しというところで波にさらわれ、荒海に転落しました。救援を見守っていた船から一斉にわっという悲鳴が湧き上がりました。その瞬間、荒海に飛び込んだ男がいました。その男はエレン・マークス号の機関長のクヌッセン機関長でした。クヌッセン機関長は乗組員に救命ブイを渡そうと泳いで探しましたが、荒れ狂う海で波に飲まれて二人とも姿を消してしまいました。
エレン・マークス号は再び救命艇を下ろして二人の行方を探しましたが、強い波に襲われて救命艇は沈没してしまいました。翌朝、クヌッセン機関長の遺体と救命ボートは和歌山県日高町で発見されました。
前夜の船火事とエレン・マークス号の救援活動、クヌッセン機関長が日本人を救助するために荒れ狂う海へ飛び込み遭難して犠牲になったことを知った地元の人たちは、あの嵐の中で日本の船員を救助しようと海に飛び込むとはと、クヌッセン機関長の遺体の前にひざまずき、流れる涙を拳で拭いました。
翌年1958年、事故現場を望む美浜町にクヌッセン機関長記念碑が建てられました。1962年にはクヌッセン機関長を偲び記念の胸像が建てられ、その地はクヌッセンの丘と呼ばれるようになりました。
遺体が打ち上げられた地区にはクヌッセン機関長の供養塔が建てられているそうです。その傍らの保管庫には現在も救命艇が保存されており、地区の人々によって守られています。記念碑は住民が交互に清掃し、常に新鮮な花を備えて絶やすことなく慰霊の気持ちを捧げ続けているそうです。
愛の大きさは犠牲の大きさで決まります。本命チョコと義理チョコではおそらく値段が違うでしょう。値段が高いほど犠牲が大きいとも言えますよね。一番大きな犠牲とは命を捨てることです。命より大切なものはないですから。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったから、この愛は本物だということがわかります。
マザー・テレサは愛の範囲語は無関心だ と言いました。隣の人が何をやっていようと、どんなに苦しんでいようと、どんなに悲しんでいようと、一切関係ない、全く無関心だというのが愛の反対です。
人は誰でも愛を求めています。人は愛がなければ生きていけないからです。ある人がこんなことを言いました。人が話すほとんどの言葉は結局一つのことを言っているのだ。つまりそれは、私を愛してくださいと言っているのだ。
例えば自慢話をするときには、私を認めてくださいと言っているのであり、
苦労話や身の上話をするときには、私の苦しみを理解して助けてくださいと言っているのです。
また誰かの批判をするときには、私はあんな人と違います、だから受け入れてくださいと言っているのです。これらは突き詰めれば、私を愛してくださいと言っていることです。
そこには認められたいという気持ちがあります。もしあなたが誰からも認められず、存在を無視され、助けてもらえず、裏切られ、傷つけられるだけの人生なら、きっと絶望して生きていけないでしょう。しかし、認められ、感謝され、親切にされ、存在が喜ばれていたら、苦しいことがあっても生きていこうという力が与えられます。イエス・キリストは、私たちの罪を許し、滅びから救い出すためにご自分の命を捨ててくださいました。
それではここで今日2曲目の賛美をお届けしましょう。
オンギジャイの祝福の歌という歌をお届けします。
それではお聴きください。
あなたは美しいと作られた。あなたは大切な人、この世でただ一人の存在、今手をつないで祝福します。
ある牧師が自慢話をしています。どれほどたくさんチョコをもらったのかという自慢話ではありません。彼がどれほど愛されているかという、こんな自慢話です。
私は2年前大腸がんの手術を受け、昨年は肝臓がんの手術をして肝臓を 60% 切り取りました。ある人は自分の肝臓をあげると言ってくれました。もし私の肝臓にがんが広がっていたら、肝臓移植してもいいという申し出でした。その必要はなかったのですが、この言葉を聞いた時、私は身震いするほど感動しました。
しかし、人間の愛だけに生きる希望を置いているとしたら、人間は不完全ですから、裏切られたり、失望したりすることがあります。本当に生きるには、絶対に私たちを裏切らない、確かな愛で愛してくれる存在が必要です。そして聖書は、神があなたを愛し、その愛は永遠に変わることがないと言っています。この愛を受け入れるなら、永遠に生きると約束されています。
ヨハネ3章16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであるとあります。
神様は人をとてもとても愛されたので、イエス・キリストという最高の贈り物をくださいました。そしてイエス・キリストを信じた人、つまりこの贈り物を受け取った人は永遠の命を持つと約束されています。私たちにとってこれ以上の贈り物はありません。キリストは私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。イエス・キリストは私たちの罪を許し、滅びから救い出すために、ご自分の命を捨ててくださいました。
イザヤ書43章4節には、このように書いてあります。私の目には、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。神様も、あなたを価値があるから愛しているのではなく、神様があなたを愛しておられるから、あなたは価値があるのです。
どうか神様があなたを愛しておられることを知ってください。そして神様のプレゼントであるイエス・キリストを受け取ってほしいと思います。もしイエス様を信じるなら、この素晴らしい神様の愛を現実に体験することができます。そしてその愛はどんな困難の中にも希望を与え、生きる力を与えてくれます。
それでは今日最後の賛美をお届けしたいと思います。
水野源三さんの星座という歌をお届けします。
お父さんと娘の2人で歌っています。お聴きください。
See
仙台名物笹かまぼこの販売を手掛ける創業100年近い店がバレンタイン期間限定で直径14センチハートかまぼこを販売しているそうです。
富山県のかまぼこ屋さんでも同じくバレンタイン限定の特別のかまぼこがあるそうですね。
神様はバレンタイン期間限定ではなく、いつでも誰にでも高い、広い、深い、永遠の愛のプレゼントをくださいます。
裕福な人でさえ愛に気にかけられることに、必要とされることに飢えています。
神様の愛をあふれるほどいただいた後は、今度は私たちを通して私たちの身近な人から神様の愛をお分かちできるような、愛に生きる歩みをさせていただきたいものです。教会に一度も行ったことのない方はぜひお近くの教会を訪ねてみてください。日曜日朝10時半からどこの教会でも日曜礼拝が捧げられています。普段着のままでお気軽においでください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
3月にまた
お耳にかかりましょう。
生涯は愛で満ちている。 「